いやー、もう、すぐだよ。
何が？
いや、ハロウィンに決まってるでしょうが。
ああ。
もうハロウィンまで100日くらいしかないからね。
もうそんな、なんか。
そういう時期よ。この7月の後半っていうのはね、もうハロウィンまですぐの時期だから。
ああ、もう夏通り越してね。もう
そう。
ハロウィン行っちゃうと。
もう行っちゃうんだよ。
うん。
だから今年のハロウィンはね、いろいろ、熱いものがあるんですけど、
ああ、はい。
結構ディズニー界隈が熱くて、
は
まず、ディズニープラスで、私の大好きな映画の続編が公開されるんですよ。
い。ほう。
ホーカスポーカスという映画がありまして、
ああ、あれね。
多分、そう、前にもこのラジオで話したと思うんだけど、
うん。
1993年に公開の映画でして、
うん。
こう、高校生のね、男の子と、その妹と、あと、そのガールフレンドみたいな子が、こうなんか、この、魔女の屋敷に入り込んで、その、なんかいたずらでこう魔女を召喚する、なんか、儀式をやっちゃうのよ。そしたら、魔女の三姉妹が、この世の中に復活して、っていう映画で、で、まあその魔女たちが、こう、いろいろ、悪さをするからそれをどうにかしようみたいな感じの映画なんですけど、
うん。うん。
その映画の続編がですね、2022年の9月30日からディズニープラスでね、配信がされるんですよ。
なるほど。
で、これのすごいのが、魔女3人がオリジナルキャストで、だからもう30年くらい前に魔女を演じた人たちが、また同じ役で魔女を演じるという、そう、これがすごいなと思って。
すごいね。
だからね、楽しみで仕方がないんだよね。
ああ、いいじゃん。
そう。でね、それに合わせてじゃないんだけど、こう、今までね、このパンデミック以前まで、フロリダのね、ウォルト・ディズニー・ワールドで、ホーカス・ポーカス・ヴィラン・スペル・タキュラーっていうキャッスルショーをやってて、で、それがこの2年間、休みだったんですけど、今年からまた再開するっていうことで、それもね、そのホーカスポーカスの、魔女たちが、こう、いろんなヴィランズ、ディズニーのヴィランズと一緒にショーをするっていうやつで、もうそれも自分は現地で見たことがないんだけど、それもね、なんか YouTube とかに上がってる動画がすごい好きで、で、この2年間休みだったから、ああ、もうやんないのかなと思ってたんだけどね、また今年やるっていうことでね、
よかったじゃん。
もうそれも嬉しくてね、そのホーカスポーカスの関連のね、いろんなものがね、いろいろあってね、嬉しいんだよ。そう、あとね、東京の方でもね、東京のディズニーランドでもさ、なんかハロウィンのイベントをいろいろやるみたいでさ、まあパレードが復活するとかそういうのも嬉しいんだけどさ、これ何より嬉しいのは2つあって、ホリデーナイトメアが復活するっていうのと、あと、ナイトハイハロウィーンがやるっていうね、嬉しいですね。
そっか。
そう、ホリデーナイトメアはさ、この2年間やってなかったしさ、でも去年はアナハイムではやってたんだよ。なのにこうやってなかったからね、あーって思ってたんだけど、でも今年ね、やっぱりリハブのさ、あれでさ、なんかこう、夏前にリハブして、何、年明けにリハブするから、絶対この期間はホリデーナイトメアが来るんじゃないかと思ってたんだけどね。やっと本当に正式に来るっていう発表があってね、本当に嬉しい。
よ
もう
かった
多
じゃん。
分、なんか、平日の午後とかからインして、誰も人がいない状態でループするっていうね、私の一番好きな楽しみ方がね、ちょっとやっと今年もできるわ、と思って。
よかったじゃん。
なんでね、あと、ナイトハイハロウィーンもね、やっぱり、私ね、もう4年くらい見てないのよ。2019年に行った時は、なんか、風があれでお休みで、で、その前はさ、なんか、周年のスペシャルかなんかでやってなかったのかな？そんな感じでなんか全然見れなくて。だから久々にナイトハイハロウィーンがやっぱ見れるって思うと嬉しいね。
よかったじゃん。
そう、だからやっぱこうハロウィーンが近づくにつれね。こうやっぱ、もう多分今はさ、このディズニー界隈の話しか出てないけど、この先ね、いろんなハロウィーンの情報が出てくるから、いや、本当に嬉しいね。だからね、私はね、嬉しくて仕方がないんだよ。
もう声が嬉しそうだもんね。
いや、嬉しい。これをさ、話したかったんだけどさ、そう、最近、なんか、忙しすぎてさ、こう、配信とかも全然できてなくて。 ツイキャスも全然できてなくて、この楽しさを誰かと共有したかったから、ちょっと今日話せてよかったわ。
ああ、よかったじゃん。
ね、こんなね、こんな一方的に喋り続けるラジオもなかなかないと思うんだけどさ。鈴梨央さんは最近なんかあった？
なんもないな。いつも通りの日常。
まあでもそれが一番いいからね。
まあ少しはなんかこう、ワクワクするようなものを求めてはいるんだけれどもね。なかなか難しいからさ、ちょっと。
そうね。
うん。
じゃあまあちょっとどんなワクワクかわかんないけど、とりあえずね、まあワンスラジオやればね、こうワクワクも見つかるかもしれないから。
まあそうだね。
いつも通り今回はね、コーナーをやっていきましょう。
はい。
ということでやっていきましょう。せーの。
ワンスラジオ。
滑舌を良くしようのコーナー。
イエーイ。
はい。ということでね、こちらではですね、ワンダーの滑舌を良くするためにですね、毎回早口言葉を言って、このね、ラジオ内で、もう滑舌が良くなる様子をね、こう記録していこう、そういうコーナーでございます。
はい。
鈴梨央はやんなくていいの？
やんない。
そろそろやってもいい頃だと思うんだけどな。
やんないやんないやんない。
初回の1回しかやってないからさ。
いや、もうやんなくていいから。
なんでそんな嫌がんの？
このまんまでいいから、もう自分は。
そうなの？
うん。
じゃあなんでね、今日も私が言っていくことになります。
はい、頑張れ。
とりあえずね、スタンダードな10個を言っていければなと思います。あ、なんかまずいな。
あれ？
早いな、まだ何にも言ってないんだけどな。
あれれれれ？
やっぱりこう、言うことがね、決まってないとさ、口が回らないからね。
決まってなくても回らないと意味なくない？
大丈夫、やっていこう。
あ、はい。
1番、隣の客はよく書き食う客だ。2番、赤巻紙、青巻紙、黄巻紙。3番、バスガス爆発。4番、赤パジャマ、黄パジャマ、青パジャマ。5番、裏庭には2羽鶏がいる。6番、生麦、生米、生卵。7番、おあやや親におあやまり。8番、おあやや親におあやまり。9番、動脈難女。10番、旅客機の旅客。いかがでしょう？
まあ、いいんじゃないでしょうか。
なんかね、やっぱりもう旅客機が言いにくい。
そこだよね。
旅客機の旅客。そう、ここがね、毎回一発でいけないんだよね。
ここさえでももうクリアできれば、もうこの最初の10個はもうクリアしても同然じゃない？
そうだね。よし、じゃあまあ旅客機の旅客がね、ちょっとなんか不安定な怪しい感じだけど、
うん、
まあこの次のね、5つもね、ちょっと言っていければなと思います。
はい
はい。マサチューセッちょっと待って。マサチューセッツ州でセッツセ州。貨客船の旅客と旅客機の旅客。著作者手術中。第一著者、第二著者。信長殿も信長殿ならねね殿もねね殿じゃ。難しいわ。
難しいね。
もう一回言っていい？ちょっと。
あ、どうぞ。
マサチューセッツ州。
空気抜けた。
シュやっぱ1番って言ってから言わないと、ちょっと、あ、言い忘れたって思っちゃうから、そこでね、あの邪心がね、
あ、
うん、こう迷いって一番良くないから、
うん、
よし。1番、マサチューセッツ州でセッツセ州。2番、客客船の旅客と旅客機の旅客。3番、著作者手術中。4番、第一著者第二著者。5番、信長殿も信長殿ならねね殿もねね殿じゃ。
はい、
まあまあかな。
まあかな。
2番3番がな、手術中がね、言いにくい。みんなもね、言ってほしい、手術中って言いにくいから。ワンじゃないのよ。ワンじゃないのよ。なんだよ、
うちの犬がね、
言いにくいって。ワンも言いにくいかもしれないけどさ、
喋れんから犬は。
頑張って今言ってくれたのかもしれないね。言ってみなって言っちゃったからさ。
あー、確かにね。
うん、まあでもよかった、いい発音だったと思うよ。褒めておいて。
あー、褒めとくわ。
まあ今回はこんなところかな。
まあもうとりあえず課題は10番、最初の10番と
ね、後半戦の5個ね。 もうちょっと慣れだね。
慣れだね。
そう。
成長してるんじゃないでしょうか。
ちょっとずつね。
うん。
やっぱなんかできればさ毎日やりたいんだけどさ。
うん。
この毎日のルーティーンにさなかなかまだ自分の生活だとこの早口言葉が入ってきてなくてさ。
うん。
だからこうねこのラジオを撮る時だけでもこれはもう強制的にやらないといけないからさ。
うん。
週に1回2週に1回くらいになっちゃうけど。
うん。ま
あ、それでもね。なんかこう強制的にねやる期間があればまあねほんの一歩も進まない半歩くらいかもしれないけど、まあ、ちょっとずつね前に進んでいけてればいいよね。
そうだね。
そうこの前さ劇団四季に初めてさ行ってさ、
ほう、
汐留でアラジンを見てきたんですよ。
アラジン、おう、
そう、いやすごい良くて、
うん、
みんな発音が綺麗で聞き取りやすいっていうの本当にすごいなと思って。
母音がすごいよね。
ね、四季はねあの母音でね喋るやつやるじゃん。
うん、
なんだ例えば隣の客はよく書き空客だったらこれを母音だけで読むっていうやつをやってて、
うん、
わいをあうわおうあいうあうわって言ってその母音をしっかり意識しながら読むっていうのをこうトレーニングでやってるみたいで、
うん、
なんかそういうのも自分も取り入れた方がいいのかなってちょっと思いながら見てた。
あとね劇団四季のねその、
うん、
考えみたいなので、
うんうん、
あの一音落とすものはされっていう言葉があって、
へえ、怖っ。
まあ厳しいんだけどそのセリフをしっかりと客に伝えらんないような人はいなくていいっていう感じの、
うんうんうんうん、
だからしっかりと一音一音伝えなさいみたいな意味なんだけど、そういうのもあってやっぱりしっかりしてるなっていうのあるよね。
そうそうね、本当にそういうのもすごいなって思うし、
うん、
あそこの衣装ってあの一人一人手書きで型紙作ってんだよ。
あ
ー、コンピューターとかじゃなくて、
そうね、
手で引いてるって聞いてやばーと思って、あの人数の演者のやつを全部ね、手でやってると思うとさすげえよな。
裏方すごいよね。
そう、
表もすごいけどさ、
あのフレンドライクミーのナンバーで、
うん、
結構いろんなマジック要素があんのよ、
うん、
それでさもういろんなさ舞台演出があるんだけどさ、
うん、
結構人力の舞台演出が多くて、
うん、
こう機械に頼るんじゃなくて人がさ頑張って引っ張ってたりとかさ、
うん、
そういう演出が多くて、
うん、
いやなんかああいうの見てるとわーってなるよね。
まだねアラジン見れてないからさ。
あ、じゃあ今度ぜひ見てみて。自分もねそんなこと言ったら他のやつ何も見てないからさいろいろ見たいなと思うんだけど。
劇団四季はねあのライオンキングと、
うん、
オペラ座の怪人と、
うん、
美女と野獣は見たことある。
あ、なんか美女と野獣はまた舞浜のとこでやるみたいだよね。
うん、
アンフィシアターでね。
うん、もう一回見たいな。
ちょっと見に行こう。見に行って今度感想を言うラジオでもやろう。
ああ、いいよ。
意外といいかもしんないよね。
うん、
いやまあそんなところでね今回はね、まあ、なんかいろいろ話してしまったんでねこの辺りでおしまいにしたいと思います。
はい、
はい、じゃあまた来週もよろしくお願いします。またね、
バイバイ。